おはようございます、
はい。
最近散歩していると多くの人の窓が開いているのでいろいろ聞いてしまうんですけど、暑くなってくると感情的になりやすいなって、昨日の朝も6時頃やったかな、誰かが喧嘩してて、それがバラバラバラバラで聞こえてきて、そして今日話したいのはその、感情的な部分もあるんですけれども、その、どうやって自信を持って生きるのかっていうことをちょっと考えたいと思います。よく8月は、順番に勉強するのではなくて、そのテーマの話でいきたいと思うんですけれども、金曜日も、区役所で英会話を教えてて、じいちゃんばあちゃんが多くて、教科書に出てきた質問は、もう一度、やり直し生きるんだったらどのように生きるのですかっていうような質問が英語にあって、そうして、じいちゃんばあちゃんがもっと家族を大事にするべきやったとか、男性の方よく出てたのは働きすぎてたとか、いろいろそういうのが出てきたんですけど、生徒は先生はって私聞かれた時に、考えないでバロッと出てきたのは3つが出てきたんだけど、1つはもっと勉強すればよかったっていう、学校の時代、これが大事なんだっていう意識がなかったから、かなり怠けた状態で学校行ってて、それがちょっと後悔してて、もう一個はしっかり、知恵のある人の意見聞けばよかったって、そして自分のやっぱり反抗的な心があったんだなってずっと、そしてそういう反抗的な心があったから、なかなか成長ができなかった分で、なぜ言うと、やっぱり権威の立場の人を尊敬しなかったら神様は私たちにそういう立場くれないの。ですから一生小さな働きで私たちの人生を終わってしまうんですね。矛盾なんですね。権威の立場の人を尊敬できないって言いながら、それだったら結局自分が、影響力が広くなっていくと自分もその権威の立場に入ってしまうんです、自動的に。ですからそれができんかったら自分の人生もそれで止まってしまう、いつまでも小さな働きで終わってしまうっていうような人生なんですね。ですから私がもうそういう失敗が若い時にあったんだなって、お父さんが何か言いたいんだけど私が聞く耳がないとか、そのようなもんあって、そして最初思ったのは、自分はもう一回やり直しやったらもっと大胆にいろんなこと挑戦すればよかったって、けれどもやっぱり何か恐れがあって失敗するんちゃうかっていうようなものがあって、ですからできてたのにしなかったっていうようなものが多かったんですね。ですから今日もじゃあどうやって自信を持って生きるのかっていうことをちょっと皆様と一緒に考えたいと思います。まず第一は、否定的な態度で生きると止まってしまう自分の人生。そしてよくその否定的な態度をとって何でもマイナスに見て話するっていうのは、多少知恵のある人と思われるかもしれないけれども、結果がないんですね。結果が出てこないんですね。いつも多分無理やろうって、あの人はこれがないからできないやろうとか、自分がどうせ自分がこういうこと失敗するしとか、そのようなマイナスなものをいつも考えてたら、自分の人生はなかなか前に進んでいかないんですね。ですから何、じゃあ私たちはどのように考えればいいのかっていうのをちょっと話したいと思うんですけど、人の働きの3章の6節からちょっと例を出したいと思うんですけれども、読みませんけれども説明します。もうイエス様の弟子が歩いてて、そしてイエス様の弟子が正直に言うとあんまり資格ないような人たちだったんですね。もちろん進学校も行ったこともなかったし、 そしてその時代の社会の中で下のようなものだったんですね。あんまり見た感じ資格とか賜物とかなさそうな人たちだったんですけれども、そのペテロが何をやったというと、歩いてたら礼拝の場所の近くに病気の人がいて歩けない人がいたんですね。そしてペテロが何を言ったというと、その歩けない人たちが多分なんか器かなんか持ってて、お金お金お金お願いやからとかなんか言ってたんですけれども、ペテロが大胆に言ったのは金と銀持ってへんって言った。持ってるのはイエス・キリストの御名によって立ちなさいって。そして手を引っ張ってその肩が歩けるようになってたんですね。ですからペテロの自分に対する理解っていうのは、私が、別にお金もない、金銀ない、なんかすごい資格はないけれども、持ってるものは自信がある、持ってるものはイエス・キリスト、持ってるものは聖霊ですから、イエス・キリストの皆によって立てって言ったんですね。ですから私たちの人生に対する自分に対する自信というのはそこから来ないといけないんです。資格があるとか音楽がうまいとかこれができるとかそういうとこから来るんではなくて、自分がイエス・キリストを主として受け入れています、そしてその遠い関係ではなくて私の心の中に住んでる、そこから自信もらうべきなんですね。ですからどのとこ行ってもどんな問題あっても、自分の賢さとか自分のベテランだからとかそこから力もらうんではなくて、イエス・キリストは私の中にいるからできるって、そのような自信が一番大事なんです。これが本当に大切なんですね。私が若い時これを分かってたらよかったのに、けれどもいつもなんか夢の中身を出てきたんでね、資格がないよロブとかそのような夢が入ってきた、どうせあなたがやったら失敗するしとか、他のあなたより上手い人っていくらでもいるよとか、そのような意見にものすごく縛られたんですね。私たち自信持って生きるべきなんですね。けれどもその自信はどこから来るっていうと、私たちがイエス・キリストを主として受け入れている、そしてそれがもうただ頭で信じているんだけど、心の中でそのイエス様の霊、聖霊が私の中に住んでいる。ですから与えられた仕事、与えられたチャンス、与えられた奉仕できる自信はそこからもらわないといけないものなんですね。そして私たちいつも自分の賢さとか資格とか才能とかそっち頼ってしまうとなかなかうまくいかない。そしてうまくいっても何が起きるっていうと、人をさばいてしまうんですね。自分よりできない人がいるとさばいてしまうんですね。旧約聖書の中で、また読みませんけど、サミュエルの第一手紙の17章で、有名の話があるんですけれども、小さな坊やダビデっていう羊飼いがいたんですね。そして、敵の隣の国が、軍隊が来て、そして戦うことになってたんですけれども、このまま行くと大勢の人が、お互いの国で死ぬなっていうようなものが見えて、ですからそこまでの人が死ぬ前に一対一で勝負決めましょうよっていうことで、そして向こうの敵の、軍隊から、巨人を出してきて、そしてあなたの偉大な、軍人と出して戦おうじゃないかということになってて、そしてダビデ結局みんな怖くてあんまりにもでかかったから、そしてもう戦いのもう名人だったから、ですから戦う勇気のある人誰もいなかった、自信がなかったんですね。みんな みんな自信がなかったんですね。自信持ってたのはそのダビデという坊やだけだったんですね。そしてどうしてその坊やが自信を持てたというのは、自分が強いから、自分が資格があるから、自分が刀持って戦うのうまいからとか、そういうもの全くなかったんですね。自信を持ってたのは神様って、それだけって。そしてもう神様がいるからできるって、そのような確信を持ってたんですね。そして戦争の武器の使い方もわからない人だったんです。できてたのはあるものは、暇つぶしでパチンコ、こういうその時代のぐるぐる回して石を飛ばすっていうような、遊び、それしかなかったんだよね。そして彼は結局みんな話がしてると思うんですけれども、資格がないのに、軍人じゃないのに、神様を信じて与えられたものを、使ったんですね。そしてただ一本の石を投げてその巨人を倒したんですね。ですから私たちがイエス・キリストと共に生きるんだったら、それだけで十分。それだけで、ね、どうしようどうしようどうしようって、もっとこれがうまくないとって、これがもっとできるようになる、それじゃなくて、それだけで十分。無理になんかできるふりするんではなくて、与えられたような、与えられた道具、パチンコでも神様が使うことができるんですね。そこから私たちが自信を持たないといけないんですね。神様がいるからできるって、共にいる、私の中に住んでくれてるから、できる。そして自分のプライドを捨ててあるものを使えばいい。これがもらったらやるんじゃなくて、これが達成したら動くとかではなくて、あるもの使えばいい、ある力で動けばいい、そのようにやればいいと思うんですね。神様がなんか私たち持ってないものをやってほしい、持ってない、できてないものをそれ使ってほしいんではなくて、私たち今持ってるものをやってほしいんですね。多くの人はね、私もっと勉強すれば、もっとこの資格が取ったらこれができると思う人がいるんだけど、それじゃなくてね、今持ってるものをまず使えばいい。そして神様はそれを増やしてくれるんですね。先週もイエス様の奇跡の話が出たんですけれども、5000人の人が食べ物がなくて、そしてその話の中では子供が持ってるものを出したんですね。持ってるものを出したら神様はそれを増やしたっていうようなものなんですね。持ってるものを使えばいい。だから私たちはそれやればいいんですね。いつまでもこれができてない、あれができてない、この資格は取ったらとかではなくて、与えられたものをそのまま使えばいいんですね。それをやると今度神様の力で神様の恵みによってそれを増やしてくれるんですね。恵みを注いでくれるんです。そして考えられないようないいものがその、どこから来るんですね。ですから、私たちの考え方を変えて、これが持ってない、もっとお金があれば、もっと資格があれば、もっと勉強すればっていうような、そういう考え方を置いて、与えられた力でやればいいんですね。私が聖書学校行って、その後神学校行ったんですけれども、それ行ってよかったと思うんです。ちょっと勉強にもなったと思うんですけど、間違えてたのは、想像してたのは 卒業式、卒業証書をもらったら音楽があって、そしてなんかクリスチャンのウルトラマンみたいになって、急にこの資格があるから何でもできると思ったんですね。もう気楽に御言葉がバンバン出てきて、そして急にメッセージができるようになって、急にこれなんかそれをもう資格がもらったらすごい人になると思って落ち込んだのはならなかったんだよね。卒業式が終わった次の日起きたら、誰が起きたっていうと普通のロブが起きたんだよな。あれってあれって思って、なんかすごい人になると思って、もう確かに勉強が良かったんだけど、なんかイメージで持ってたのはそれをもらった時にもう壁に飾って、そしてなんか変身してすごい人になると思ったら自分だけやった、そしてかっこいいことをやると思ったら普通の英会話の教師そしてそこからじゃあどうしたらいいのかっていうのは、朝デボーションして与えられた祝福周りの人に与えると、それだけやったの、別にすごいことができるとかではなくて、そしてそこから少しずつ神様の恵みによって用いられるようになったんですね。ですから皆様どうでしょうか、考え方がどうでしょうか、これを手に入ったら、これを卒業したら、これがもらったら、この資格取れたらすごいことになるっていうのは、ひょっとしたらその考え方が間違えてるんではないかなと思います。今あるもの、神様の愛の器として使う、それが始まりなんですね。そしてそれをコツコツやると、その小さなものが神様の恵みによって大きな祝福を与えてくれるんですね。もう一つは、私たちが大胆に生きるんだったら、自分の口から出てくる言葉が大事なんですね。そして自分の口から出てくる言葉だけではなくて、頭の中で回っているものが大事なんですね。非常に大事なんです。そして私が昔すごい誤解してたのは、平日は普通の生活してて、そして日曜日行けば教会に行って、ちょっといい話を聞いて、ちょっと御言葉を読んで、そしてちょっと力もらって、また普通に生きると思ってたんだけれども、なかなかそれがうまくいかなかったんですね。なぜ言うと矛盾があって、月曜日の自分と日曜日の自分はなんか別人みたいなもんで、働いている時の自分、もうイエス様の弟子と思えないような人で、そして日曜日はまたこのハレルヤアーメン感謝しますで優しいロブが出てきて、別な日はまた違うようなもんになってきて、うまくいかなかったんですね。神様は本当に私たちが大胆に生きてほしいので、考え方が毎日変わらないといけないんですね。アダムとイーブが、作られた時にテレビがなかったんですね。映画もなかったんですね。ラジオもなかったんですね。図書館もなかったんですね。何があったっていうと、神様から来る言葉しかなかった、情報、それしかなかったの。神様語ってくれたら、それ聞いて、ああそうか、なるほどって、ああははは、植木、この木を切るんだったらこういう順番にこうやってやって、こうやってやれば、いや、なるほどって、もう神様の知恵しかなかったわけなんですね。一本の木があって、そこに変な蛇がおったんけど、その方がなんか違うような哲学があったんだけど、それを置いて、毎日もらってたのは神様だけの感ですから、頭の中で矛盾がなかったんです。神様の考え方だけが頭の中に回ってたんですね。ですからものすごい恵まれた人生、ものすごい祝福 平安のあるような人生を過ごしてたんですね。もう1947年、じいちゃんでもう亡くなったんですけれども、キリスト教の歴史の中でスミス・ウィグルスウォースというイギリス人がいたんですね。そしてその方が歴史の中でものすごい不思議な方だったんですけれども、その方は、教育のない、学校ほとんど行ったことないような人だったんですね。そしてその時代のイギリスがそのいろんなミドルクラスとかエリートとかそういうのあったんだけど、このスミスさんは一番下の人間だったんです、イギリスでは。そして下のものだったので一番汚い仕事をやることになってて、下水修理の仕事をしてたんですね。ですからトイレが壊れた時に彼が行って、掃除したり、そういう仕事をやってたんですね。読むこともできなくて、ですから聖書を読むこともできなくて、もう新聞も読むことができなくて、そして結婚した、救われて結婚しました。そして大人として自分のお嫁さんが忍耐を持って英語を読めるように教えたんですね。そしてその段階でどうして彼が読めるようになりたいっていうと、聖書を読めるように、それだけの目的だったんです。そして彼は不思議なことを決心したんですけど、私がもう読めるようになりました、その理由は聖書を読むためだけですので、他の本、他の書いたものを私は一切読まないことにしますって、すごい変な決心したんですね。ですからその方が毎日その下水の修理の終わった時に聖書しかなくて、そればっかり読んで想像してたんですね。これが何が起きたんやろうって、それを想像して想像して、ですから彼の頭の世界は神様の御言葉の世界だけだったんです。何が起きたと思いますか？彼が人のために祈ると癒される、ものすごい力、なぜ言うと情報をそれしか入れてないから、ですからものすごく彼の口から出てくる言葉っていうのは人の人生を変えることができるような人になっていったんですね。ですから私たちが本当に自信を持って生きるんだったら、自分に対してどのように考えているのか、周りの人にどのように喋っているのか、これが非常に大切になってくるんですね。うまいね、いや、私ダメなんですよ、私がもうダメなんですよ、これができないし、あれもできないし、どうせ私がね、最初いいんだけどね、途中で私がね、やめるのよって、そういう性格なんですよ、私はって、それだけではなくてね、思う通りにいかなかったらね、私がね、短気なんですよとか、そんなこと自分に対して言ってたら、いいことない。ですから私たちが言葉で周りの人に愚痴を出したり文句言ったり、そういうようなものばっかりなのか、それか自分に対して恵みを与えるような人なのかって、うまかったねって、ありがとうって、それだけ。そのような自分に対してどのようなイメージを持っているのか。ペテロがすごいはっきりしたイメージがあったんですね。私は神様に愛されて、もうそしてイエス様の弟子で、聖霊が私の中に住んでるって、その意識で、その理解で、金銀ないけどあるものが与える、出しなさいっていう、そのような考え方が持ってたんですね。ですから本当に私たちの毎日の生活が、もう考え方、毎日何を考えているのか、もう完全に変える必要があるんではないかなと思うんですね。ですから御言葉探し、励ましになるような御言葉を探して、自分の暇な時に それを考える。皆さんもどうでしょうか。健康の人だったら、私たちが起きてたら必ず何か考えているんですね。頭空っぽだったら怖いことなんです。必ず何か考えているのか、それがお昼になったらざるそば食べれるか、もうちょっとでコンビニ行ってこれが買うか、それかこの問題を考えているのか、この人間関係のことを考えているのか、それか神様の御言葉を考えているのか、暇な時にその脳を無駄にしないで神様の御言葉を考える。今ちょっと書き留めたことはあるんですけれども、最近ハマっているのは、自分らしく御言葉を、頭の中で考えるって、例えば、私がクタクタパンクした時に神様は私に力を与えてくれますって、私がクタクタなってパンクした時に神様は私に力を与えてくれます。これがイザヤの40-29、自分訳なんですけど、それを頭の中で、疲れた時に限界が来たと思った時に神様が力になってくれます。私がそういう人なの、もう力がもう出なくなった時に神様は代わりに力になってくれます。私そういう人なの、そういうことができるんだって、限界来た、それをぐるぐるぐるぐる一日考える。嫌なことを考えるんではなくて、嫌なものばっかり考えると嫌なものがでかくなっていく。ですからそうやって、これもこの間起きたんですけどね、この辺にニキビできたの、左の腕に。うわ、ニキビできたと思って、なんでこんな年でニキビが出るんやろうって、この辺に出た。そしてちょっと次の日見たらね、ここにニキビできてて、同じとこにこっちも出てきたんだよね。あ、こっちも、あれってバランスいいなって、こっちもニキビ、こっちもニキビ。ああ、神様、私を素晴らしく作ってくれて感謝しますって。詩編139:14、私は素晴らしく作られています。自分の体をどのように見てるんですか。責めてるんですか。自分の身長に対して、自分の頭の薄い髪の毛に対してどのように考えているのでしょうか。聖書に書いてあるのは、私たちが素晴らしく神様が作ってくれているんです。ですから自分の体文句言って、これがダメであれがダメで自分の頭がこうでとかじゃなくて、感謝して、神様は特注も私を作ってくれたって、素晴らしく作ってくれた。詩編139:14、これはあるね。どこ行っても何があっても神様の愛から離れることがない。どこ行っても何されても何があっても神様の愛から私が見捨てられることがないっていう素晴らしい約束、ローマ8:35-39。毎日ちょっとでも頭が暇だったら、そういうものを頭に入れる。暗いことを考えるんではなくて、マイナスのことを考えるんではなくて、そのようなものを入れる。特に今は夏ですので、体が暑いとかしんどいと思うと、暗いものがよく余計に入りやすくなってきてるんですね。ですからそれを、そういう前向きなものを書き留めて自分のポケットの中に入れて、自分が今良くないことを考えてるなと思ったら、それを今度、じゃあこれを考えよう、これを考えようって。これも大好き。この 私がイエス様と親しくなろうと近くになろうとすると約束しているのは寄ってくるって、私の方から近くになろうと思って行動を取ると寄ってくれるっていうような、いやですから神様遠いところにいるじゃない、私が神様と親しくなろうとするそのような行動を取ると神様の方から私のところに寄ってくれるって、それぐるぐる頭の中で考える。ヤコブの4章の8節、ヤコブの4章の8節、そしてこれもいい、イエス・キリストは私の中に住んでるから私は新しい人になっている、ですから新しい行動ができる、いい行動が取ることができる。なぜ言うと、私がイエス・キリストを受け入れているので、その霊が私の中にいるから私は新しい人間になれる、なってる。それを自分に対して考える毎日、それを中心にするって。ですからちょっとだけ御言葉を考えようと思って、人生を前に過ごしてみようと思ったらうまくいかないと思うんですね。私が、最近そうだね、2ヶ月に1回ぐらいコストコ行くんですね。そしてコストコ行くとね、サンプルがあるんです。ですから、まあ、僕の性格かもしれないけれども、多くの人はそのコストコに入るとまず自分の興味のあるものに買い物を考えるんだけど、買い物よりも無料で何が食べれるんやろうかって私そっち考えるんだよね。そしてすぐ行って、うわ牛肉やとか、うわアラスカのサーモンやとか、そしてひょっとしたら買うぞっていう顔をふりして、そしてそれを取ってこれ食べて、そして考えとくって言って、そして次のとこ行ってまた取って、そしてここでは牛肉を出して焼いてて、そしてけれどもそのスタッフの人が変わったなと思ったらもう一回回ってきて、そしてそうやって楽しんでるんですけれども、私の食事が1週間の中で1回だけそれだけで生きると思ったら大間違いよな。あなたの食生活は何ですかって、1週間に1回コストコ行ってサンプル食べてますと、そんなことしてたらもう体が弱ってもう何もできないって。けど多くの場合クリスチャンはそうしてるんですね。霊的に教会行ってつまみがちょっと、御言葉今日聞いた、美味しかったって、また来週って、力出ない、もう24時間もう考える、それで自分の脳、自分の心を洗うっていう、そこまで持っていけ。特に今の時代、特に今の時代、どうしてかというと昔の時代はマスコミがなかったんですね。ですから別な国でひどい残酷な戦争があっても情報が流れてないんですね。ですから普通の人は自分の村の問題しか知らないって、そして何年経ってからあの国でこういうようなことあったんよって情報が入ってくるんだけれども、けど今は私たちが、テレビとかインターネットでニュース見ると残酷な人殺しとか、もう全世界の嫌なものが一遍で私たちの目の中に入っていくんですね、耳の中に入っていくんですね。そして人間の体がそのために作られてないんですよ。そこまでの嫌な情報がもう背負って生きるって、私たちの体がそのために作られてないんですね。ですから今の人間の生き方っていうのは落ち込み気味、落ち込みやすいような人生なんですね。あんまりにも情報がもうすごすぎて、ですから私たちがバランス取るために神様の御言葉の方を増やさないといけないんですね。 皆様頭の中で何を考えているのでしょうか。自分の一番大事な栄養が神様の御言葉、神様の 約束をコレクトして集めて、そしてそれを考える時期じゃないかなって私が強く思ってるんですね。そして最後に、神様はどういう人を探しているのかってちょっと話したいと思うんですけれども、神様は上手い人、できる人、賢い人をあんまり探してないんですね。聖書の中見ると、あんまりそういう人たちを、注目しない、探さないんですね。神様はどういう人、探してるというと、普通の人探してる。普通の人、別にめちゃめちゃうまいとか、すごい大学から卒業したとか、そういうんではなくて、普通の人。けどその普通の人は大胆に24時間神様に頼る、そういう人探してるんですね。もうダビデはもう本当にそんな大したもんじゃなかったんですね。見た感じはもう弱そうな坊やだったんですね。なんか神様、そういう人を普通の人を探してるんですね。ザカイというチビがいたんですけど、あまり身長がなくて、こんなちっちゃい、すごいせこい税関を集めるような普通の、普通のケチなおっちゃんだったんだけど、神様そういう普通の人を探してるんですね。けど多くの場合、普通の人、自分を責めてる。自分がこれができてない、自分の育ちがあんまりにもひどくて私が無理やろうとか、自分がこれがないか、あれがないから、ですからいいことができないっていうようなものを考えてるんだけれども、神様が普通の人を使うのが大好きなんです。なんか他の人よりできるとか、それだったら、いや、用いられたら栄光がその人のところに行くんですね。ね、全然、もし私が、ね、私が 東大の卒業です、そして本も書きました、これもできました、あれができました、今から説教しますって言うとね、励ましにならないんですね。別世界の人やなって、私がもう違うからっていうようなものになってしまうんですね。普通の人、頼ってくれる、毎日一瞬一瞬、もう神様を信頼する、神様の考え方を自分の中に入れるって、そういう人を探してるんですね。私の人生の中で、もう失敗が多くて、そして すごく悩んでたのは、もう若い時悩んでたのは、うまくできるものがないっていうことがだんだん見えてきて、そして大学行った時に、その人は別に悪気がなかったんだけれども、大学、アメリカの大学の広場のところで、いろんなその音楽の好きな人が集まってて、そしてなんかジャズの人がジャズをやったり、そして僕がギターちょっと弾けるっていうような、3曲ぐらいできるっていう人だったんですね。そして行って、僕の同じ年の人がいて、その人がバンジョーを弾いててね、もうびっくりするぐらい上手くて、すっごい人やなと思って、ですから私もう口開いたまま見てたんだよね、すげーって。そしてすごいなすごいなって私何回も言ってしまって、そしてその人はね、僕の方に向けて、じゃあちょっと言い方がもうきつくて、お前何できるの？ちょっと考えたんだよね。ギターできるって言ったら弾けって言われるでしょ。弾けって言われたら G、D、C しか弾けないっていうことバレるし、だからギターできるって言っちゃあかんなと思って、何ができるってすごい困ってね。 食べるのうまいなって食欲があるとか、それもダメやなと思ってそしてねもう思いつかないんですね、できるものですからね、何もできないと言っちゃった、何もできないって言って、そして彼がつまんないっていう顔で、まあ、別の人のところに行って、ものすごいあれがトラウマだったんだよね。そしてそこで深い、いや神様私は一生使わないんだろうと思って、で自信がなくて、まあ、その後、学校行って聖書学校行ったんだけれども、もうなんか日本に行って神様の愛を伝えるとか、それを考えるだけでなんか緊張するっていうか、またその番所の人の声を思い出して、何ができるのってなってて、そして考えてみたらいろんなことができるけど全部中途半端っていうこと、そのもう若くて経験がなかったから、そして日本に行って神様の愛伝えるっていう、なんか神様が言ってる気がしたんだけれども、自信がないですから前に進むことができないって。そして今度はコリントの第一手紙の1章の26節から31節発見したんですね。コリント第一手紙1章の26節から31節読んでくれますか。
兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを辱めるために、この世の愚かなものを選び、強いものを辱めるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。
これが僕の働きの土台なんですね。もし自分の資格とか自分の賜物とか自分がこれがうまくできるとか自分の価値がそこからもらうと、今度否定されたとき、嫌なこと言われたとき、自分が落ち込んでいくんですね。ってそんなこと私言うのって、じゃあ私はもうええわってなってしまうんですね。なぜ言うと、自分の価値がイエス様の器やからじゃなくて、これができるからって。けれども必ず自分よりできる人が来る。ですから自分の価値が自分の才能、自分の賜物、自分のできるものからもらうと、今度はアップダウン激しい人になっていくんですね。私たちが弱い人間、そしてそれ通して神様の栄光を見せたがってる。それがしっかりした土台なんですね。そうすると何されても何言われても揺れないっていうような。ですから弱いなって言ったら、そうよ弱いなよって、金銀ないね持ってるものはイエスキリストって盾って、そういう人になれるの。何言われても何されても大丈夫。だってもともと弱い人で分かってるからって、分かってるから用いられてんのよって。でそのような人になっていってほしいんですね。そうすると成長がとんでもないようなことができる、素晴らしいことができる。そして今度栄光がどこに行くっていうと、神様の方に行くんですね。ですから健康な自慢があります。それは私の神様すごいぞって、すごいことできるよって、すごい、そして私がその人とつながってるから、私もつながってたらすごいことできるよっていうような 考え方、そのような自信を持って、それで今度バカにされた時とかそういう時は、あ、僕のことをバカにしてるんだなとか、僕を責めてるなってけれども、それは分かってるって、不完全だと分かってるけど、すごい人を知ってるよって、その人とつながってる。ですからその人の力頼っていくと、素晴らしい結果が私の人生の中に出てくるよって、これが健康な誇りなんですね。そして今から生産式があるんですけれども、あの生産式っていうのは、あのもう本当に神様が、知恵があって、あの生産式を受けるときに何をやってほしいっていうのは、想像してほしいんです。想像してほしいのは、このイエス・キリストが十字架につけられて、そしてもう無知にもやられて、血が流れて、手が釘に打たれて、私の罪の罰を受けてくれたんだっていうことを想像してほしかったんですね。そして今度はそのイエス・キリストが、の働きとして私の許しが来てるんだっていう確信、想像としてもらって、今度はそのイエス・キリストは今は遠いところにいるんではなくて、その血、その体が、あの私の中にいるんだって、私が一人ぼっちじゃないんだって。ですからこのパンはもう想像して、イエス・キリストの体が私の中に聖霊によっているんだって、そしてその血ももう私の中にあるんだ、ですから私が一人で動いているのではなくて、聖霊が私の中にいるんです、神様の霊が私の中にいるから、すごいことできるよ。つながってたら、離れてたら何もできないけれども、つながってたらすごいことできるよって、それを忘れないようにこの生産式というようなものがありましたので、ですから今イエス・キリストを受け入れたいって、もうイエス様と共に生きたいっていうような心を持ってるんだったら、ぜひあの今日受け取ってください。じゃあお願いします。天道様、あの私たちがその生まれつきの、設定、罪の設定、自分はっていう、まず第一自分、自分の好み、自分のやりたいこと、それで あなたのために作られたのに自分ばっかり考えて失敗しているのが多いので許してください。そしてあなたの一人息子が、十字架に2000年前につけられ、そしてその自分っていう罪の、ために罰を受けてくれたことを本当に心から感謝します。本当にありがとう、感謝します。そしてこれから大胆に生きたいと思っていますけれども、うまいから、資格があるから、できるから、そのようなもんではなくて、あなたが私のたちの中に住んでるからできる、それを思い出しながら、この、 あのキリストの体を表しているパンを今受けております。そしてイエスの流された血を思い出しながらこのジュースを飲みます。あなたが私たちの中にいるから大胆に生きる、それが今週私たちが今までなかったような形で体験できますように働いてください。いろんなハプニングとか導きを、私たちのために今週用意してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。